文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木理さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。ちょっと今日は昔の国会答弁をですね、ご紹介して、ぜひ大竹さんや室井さんや純子さんとお話してみたいんですけれども、すでに皆さんご存知の通り、イギリスイタリアと共同開発する、戦闘機の、第三国輸出っていうものを、一応政府、岸田政権はかなり厳密にやるんだって言いながら解禁するっていう、この国の、武器輸出三原則、つまり武器をその外国には出さないっていうのが、大転換するんですけれど、これを受けてね、朝日新聞の3月27日付の朝刊で、ある防衛省経験者が興奮を抑えきれない様子でこう語ったって書いたんですね。これで日本から戦闘機が輸出できる、防弾チョッキとかではなく戦闘機だよ、本当に良かったっていうふうに、防衛省経験者はどなたか知りませんけれども、興奮を抑えきれない様子で語ったということなんですけれども、さあこれでいいのかっていう話なんですけれども、ちょっと昔話になるんですが、これ実は共産党の新しい委員長になった田村智子さんが、会見か何かでおっしゃられて、ネット上では結構飛び交っている情報なんですけれども、1976年の5月にですね、当時の三木内閣の宮沢喜一外務大臣がですね、こうおっしゃっていることが今ちょっとネット上で少し話題になってるんですね。でこの時代どういう時代だったかっていうと、皆さんご存知の通り高度経済成長がほぼ終わって、で第一次オイルショックに襲われて、でその中東戦争なんかも起きて、その中東の産油国に対する関心が非常に高まってた時期なんですね。と同時に三木内閣っていうのは佐藤栄作政権でこう定めた武器輸出三原則をさらに強化して、もう武器はこう海外には出さないんだっていうのを厳格化した内閣でもあったんですけれども、だもんだから国会でね、そのいろんな議論をしてるんですよ。でどういう議論かっていうと、例えば、日本はご存知の通り中東に石油を依存してますよね。当時もしてたし、今もしてるんですけれども、でその OPEC の国、中東の国々で戦争が起きてると、で結果的に日本がこう石油を買う金が、この戦闘向こうの、その武器を買ったりする金になっちゃってるじゃないか、みたいな議論も国会ではされてるんですね。で、それでこう宮沢喜一外相がそのことについて問われてね、こういうふうなこと言うんですね。ちょっと長いんですけれど、これ非常に面白いというか含蓄意味深いと思うんで、少し長いのでお付き合いいただきたいんですけれども、OPEC の国々が大きな収入源を兵器の購入に充てていると、我が国から言えばこのような大きな収入をもっと工業化あるいは生活水準の向上に充て、兵器の購入をもう少し少なくする方がいわば本当ではないかという気がしないわけではありませんけれども、やはりある意味で国の安全というのがこれらの国にとって第一のプライオリティなのであると、これはそう考える人たちの結局考え方の問題でございますから、それはそれとして聞いておかねばならぬと思いますが、そういうことでは本当の国の安定ということは我々の哲学では本筋の考え方ではありません。やはり一般的な工業化の推進あるいは生活水準の向上というところに少し重点が置かれるのが本当ではないでしょうか。これは第三者的な批評に類するかもしれませんけれども、長期的に言えばそういうふうに動いていくべきものではないでしょうかと、中東の国々に対してもこういうことをおっしゃって、
すごいすごい、
でここからなんですね、で、その兵器なんですけれども、我が国はご承知の通り武器輸出三原則というものがありますと、つまりその武器に当たるようなものは我が国としては輸出をしないというのが本当であるというふうに私は考えております。ただそのような哲学を持っているのはおそらく我が国だけと言ってもいいくらい世界の中では少数であって、売る方買う方各々の兵器というものについての哲学は我々とは全く異なります。そして買う方はおそらく国の安全とか、という考え方もいろいろあると思いますけれども、そういうことで買うんだと。また供給する側の方は兵器産業というものがある意味でその国の経済体質の中にもうはっきり組み込まれてしまっていて、罪悪感というのは伴っていないというのが現状だと私は思いますと。無論経済政策的に言えば兵器産業、兵器の生産とかあるいは兵器の購入というものはいわゆる非生産的なものでありますから、本当はそういう姿では経済発展というものには全く あまり寄与しないというふうに私は思うのですと、しかし、まあ、今の現状というものは我が国が言ったところでなかなか簡単には変わらないと、我が国のような軍備らしい軍備を放棄したという国が歴史上繁栄していく、そういうパターンというものが示せれば、長い時間が経てばこれは一つのいい教訓になっていくかもしれないと思います。
なるほど。
これは時間がかかることではあるということから考えますと、どうも残念ながらそのような兵器をめぐる取引というのは現実として考えざるを得ないところもあります、うん、しかしそこへ我が国がそこに入っていくかどうかということについては、やはりどうしても消極的に考えるべきであります、うん、たとえ何がしかの外貨の黒字が稼げるといたしましても、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいない。もう少し高い理想を持った国として今後も続けていくべきなのであろう。どこまでが兵器で、どこからが兵器ではないのかというようなことは議論してできないことではありませんけれども、いやしくも疑わしい限界まで近づいていくことも私としては消極的に考えるべきではないかと思っておりますと。
すごい。
宮沢喜一さんが1975年にこうおっしゃっている、うんうん、
はい、
兵器の輸入を、輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないんだって言ってるわけですね、
は
い
は
い、
それはどっかの国が使ったら殺傷兵器で誰かがその武器で死んだりするようなことに、我が国はお金は使いたくないと。
しかも、うん、そういうようなことを言ってる国っていうのは世界には少ないんだけれども、うん、そういう国がこれから繁栄していって一つの教訓に世界を示せればいいじゃないかと私は思ってますと、うんうんうんうん、いうふうに1976年の時点で宮沢喜一外務大臣はおっしゃっていて、
はい、
うん、で今回の武器輸出にあたって、うん、あの戦闘機輸出にあたって防衛省経験者は本当に良かった、これで輸出、あの戦闘機は輸出できる、防弾チョッキじゃなくて戦闘機だよっていうふうに、まあ、興奮を抑えきれない様子で言っているっていう。
宮沢さんはどう思っただろうね。
どう思ってるかっていうことなんです
よ。この件に対してはさ、うんうん、その防衛費ってどんどん増えてってる、うん、それじゃない、うん、でそういうこともあるしさ、うん、あとアメリカからすごいバカ高い、う
ん、はい、まあね、
値段で買ってるじゃない、
うん、
で私が思うのはさ、うん、とりあえずさその議論が真っ二つに分かれてるわけじゃん、うん、したら輸出できないっていうのも輸出するっていうのもほぼ何ていうか密室で閣議決定みたいな、うん、本当は国がこの国って平和国家でどうありたいっていうすごい大事な話なのに、全部その閣議決定みたいなやり方で決めてるのが私はなんか腑に落ちないっていうか、もっと国会でこの国はどういう国であるのかっていう話でもあるんだから、うんうん、長い時間やって議論を見て、うん、ちょっとどういうことなのかきちんと理解したいっていうのがあるんだよね、うんうん、
で本当に
ちゃんとやんないと第三国にどういう基準で輸出するかっていうのもさ、結局その場かのその時の調子いいようなルールとかじゃなくてこうなんだっていうのを見せる形で議論してもらいたいと思うんだよね。
あの村さんの言う通りだと思うし、うん、でそれで言うとね、これまあ76年の5月に宮沢喜一外相が言ったこと、うんうん、我が国はその兵器の輸出をして金を稼ぐこと落ちぶれていないと、で、ある種の理想ってものを世界に示すんだって言ってたっていうことを考えると、うん、今般の動きっていうのは一つには落ちぶれてきたと、貧すればどんするになってきたと、それから理想を掲げてこの理想を目指していこうっていうようなものもなくなってきたと、つまりよく言えば現実主義、でも悪く言えば落ちぶれてついに兵器の輸出までしないといけなくなってきたっていうことなんでしょう。
しかもこの軍需産業っていうのはここで儲かるぞということになれば、これを輸出してどんどんこれがまあ、アメリカなんか見ててもそうだけど、国の主産業に入ってくるわけだよね、うん、この武器を作るってことが。我が国は今までこういう武器三原則とかそういうのがあって守られてたっていうよりか、これを作らない売らないっていうことがこの国を守ってきたんじゃないの
っていうところも考えたいと思います。
青木治さんでした。来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。